お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史10章1節から12章11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史10章の学びに入りますが、第二歴代史の第二部の部分にやってきました。最初の9つの章はソロモンの統治に裂かれていて、そして今ソロモンは死に、彼の息子レハブアムが王座につきました。そしてレハブアムの愚かさが王国の分裂につながってゆきます。10部族で構成されている北王国はイスラエルとして知られるようになります。そして2部族の南王国はユダの名前を名乗ります。その後神様はユダ王国に協調点を置かれます。なぜならこちらがキリストに続くダビデの家系だからです。そして民族の歴史のこの部分には5つのリバイバルの時期があります。第二歴代史10章の本文に入りますが、1節から2節。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げて行き、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。第二歴代史には書かれてはいないのですが、列王記の中でこのヤロブアムがまだソロモンが生きているうちに謀反を率いようとしたことが書かれています。彼は命からがらエジプトに逃げていました。彼はソロモンが死ぬまでそこに留まっていました。しかし今彼は再び謀反を起こすつもりでこの地に帰ってきました。もしレハブアムが賢く判断し、もう少し柔らかく控えめな態度に出ていたなら、王国の分裂は未然に防ぐことができたと思います。3節から4節。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使えましょう。ソロモン時代に国民に課せられた税金が紛争のもとでした。おそらく歴史上何よりも多くの革命と謀反の原因となったのは税金の問題であったと思います。それが多くの国々の失墜となってきました。税金のことがローマ帝国を破綻させ、また王族をサポートするための重税がフランス革命の原因でした。そしてアメリカの独立革命を起こしたのも税金でした。レハブアムの時代、税金が深刻な問題となりました。ソロモンは様々な建設事業を続けました。彼は宮を建てただけでなく、列王記の中には、彼がその他のいろいろな種類の宮廷や建物を建てたことが書かれています。そのような大きな建設事業のためにソロモンは大規模な増税を行い、 そしてこの時代に深刻な問題を引き起こしたのです。そしてこの問題はヤロブアムが謀反を起こすきっかけとなりました。彼はイスラエルと共に集まってレハブアムに言いました。今これを見てください。あなたの父上は私たちの首輝きを耐え難いものにしました。実際のところヤロブアムのアプローチはとても穏やかなものでした。彼はレハブアムに、もしレハブアムが税金を少なくしてくれるなら、彼に仕えると言ったのです。もしもレハブアムがそのようにしていたなら、謀反は起こらなかったのではないでしょうか。15節。すると彼はこの人々に、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。彼らが願い出たことは本当に正当なことでした。レハブアムは負債を検討してどうするのが賢いことか決定するチャンスがあったのです。そしてその時は税金を下げることこそが賢い決断でした。6節から9節。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、このためにどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して。レハブアムは全くお粗末な判断を下しました。彼はソロモンの統治の間、相談役であった長老たちの知恵に従うべきだったのです。彼らは状況を理解していました。残念ながら彼は愚かにも若者たちに相談して、とんでもない決断を下してしまいます。10節から11節。彼と共に育った若者たちは彼に答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてください。と言ってあなたに申し出た民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだと。若者たちはこう助言したのと同じです。態度を和らげてはなりません。私たちは今の状態が続くようにしたいのです。私たちはみんな公共の仕事を持っています。そして私たちの中で公的に養われていない者たちはそこに入りたいと切に望んでいます。税金を減らしてはなりません。増やしなさい。これはおそらく若いレハブアムが行うべきではなかった最も愚かなことでした。長老たちはソロモンが人々に重税を課したことを認めました。彼らはそろそろ建設事業をやめる時だと助言しました。政府の出費に蓋をし、税金を下げるべき時が来たと思ったからです。しかしレハブアムは愚かにも彼らの助言に従えませんでした。12節から14節。ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。 私はそれをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。レハブアムは冷酷で鈍感な若者たちの助言をそのままの言葉で伝えました。15節。王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために神がそう仕向けられたからである。この説が指している予言は第一列王記十一章の九節から三十九節に書かれています。十六節。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。ここでのイスラエルとは十部族を指しています。そしてユダとはユダとベニヤミンの二部族を指しています。でもイスラエルという名前は南王国を指すこともあります。なぜなら神様は彼らを一つの民族として見ておられるからです。17節から19節。しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。レハブアム王は役務長官ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込みエルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。レハブアム王は税金を集めるため遊説人を使わしましたが、人々は彼を石で撃ち殺しました。レハブアムはただ単にこの人々がどれほど激怒していたかに気づいてはいなかったのです。そしてイスラエルはダビデの家に背きました。またここには今日と書かれていますが、これは第二歴代史が書かれたその時までという意味です。レハブアムがエルサレムに戻った時、彼は自分の王国がかなり小さくなっていることに気づきました。その後彼はまたしても愚かなことをしでかします。第二歴代史十一章の本文に入りますが、一節。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルと戦おうとした。最初にレハブアムは自分の愚かな考えによって自分の王国の一部を失いました。今度は彼は愚かにも内戦を起こそうとしています。二節から四節。すると神の人シェマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアムおよびユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え。主はこうおせられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。神様が介入されて内戦は未然に防がれました。11節から12節。さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、糧食、油、葡萄酒を蓄えた。またすべての町ごとに大盾と槍を置き、これらの町をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についた。今レハブアムは北王国から自分自身を守るために要害を立てることに自分の注意を向けています。 ダビデとソロモンの王国の一部だった北王国は今、彼から失われ、彼の敵となりました。なぜなら、彼がソロモンの賢い助言者たちに聞かず、若者たちに耳を傾けるという、とても愚かな決断をしてしまったからです。13節。イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて、彼の側についた。レビ人たちには、イスラエルのあちこちの町が与えられていましたが、彼らには他の部族に与えられたような部族としての割り当て地はありませんでした。今すべての祭司とレビ人たちは、南のユダとエルサレムに移ってきました。14節から15節。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨てて、ユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが、主の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。北王国に住んでいた祭司たち、レビ人たちは、続けて宮で仕えることができるように、南に移ってきました。そしてヤロブアムは、悪霊崇拝を制定します。列王記の記録には、もっと詳しいことが書かれています。第一列王記十二章の27節から29節をお読みいたします。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君、ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺し、ユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して、金の格子を二つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登った、あなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。人々はこうして金の格子を礼拝しました。これらすべての偶像礼拝の背後にあるのはサタンです。第二歴代史十一章に戻りますが、十六節。さらに彼らの後に続いてイスラエルの全部族の中からその心を捧げてイスラエルの神、主を尋ね求める者たちがその父祖の神、主に生贄を捧げるためエルサレムに出てきた。彼らは三年の間ユダの王権を強固にし、ソロモンの子レハブアムを励ました。三年の間彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。北の十部族の中にも、まだ神様に忠実な人たちがいて、彼らはエルサレムに礼拝に来ました。21節から23節。レハブアムは彼のすべての妻、そばめに勝ってアブシャロムの娘、マーカを愛した。彼は妻を18人、そばめを60人持っており、28人の息子、60人の娘を設けた。レハブアムは、マーカの子、アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした。彼を王にしようと考えたからである。彼は賢くことを行い、その子供たちを全部、ユダとベニヤミンの全土、すなわちすべての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えた。多くの妻たちの記録が聖書には書かれているので、神様は一夫多妻を認められるのだという人がいます。しかしそんなことは絶対にありません。神様はご自分がそれを認められないということを私たちに知らせるために、このことを記録しておられるのです。レハブアムはソロモンの助言者たちに耳を貸さず、その代わりに若者たちに耳を傾けたことで愚かな決断をし、ついに内戦を引き起こしてしまったのです。 第二歴代史十二章の本文に入りますが、一節。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に倣った。神様はここにヤロブアムの廃墟を記録し、また同時にレハブアムとイスラエルが律法を捨て去ったことも記録しておられます。神様はこれらのことを罪に定められますが、歴史として記録もしておられるのです。そして今、神様からの裁きがレハブアムの上に下ります。初めて神様は南王国を主要な国の侵略に対して開かれます。ご覧の通り、レハブアムは神様の御言葉をないがしろにし、自分の民を廃墟に導いたのです。以前には神様はご自分の民の周りに垣根を巡らされ、当時の大きな国はこの領地に侵略することは許されませんでした。二節から三節。レハブアム王の第五年に、エジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵60000がこれに従った。また彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。まず最初にエジプトの使者が登ってきて、この国から莫大な富を奪って行きます。9節から11節。エジプトの使者はエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入るたびごとに、近衛兵が来て、これを運んで行き、またこれを近衛兵の控え室に運び帰った。金の大盾が分取り物として持って行かれた後、レハブアムはそれよりも劣ったもので代用します。彼らはもはや金の盾を持ってはいません。彼らの罪のゆえに、神様の裁きが彼らの上に下っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はレハブアムというテーマで、第二歴代史10章1節から12章11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。